ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。さて10月は1977年鳥取県で松本京子さんが拉致された月です。また10月5日は横田めぐみさんの45歳のお誕生日です。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を願ってやみません。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめに拉致問題インフォメーションです。9月29日鳩山総理大臣は中井拉致問題担当大臣、平野官房長官とともに総理官邸で拉致被害者のご家族と就任後初めて面会しました。鳩山総理は国連総会出席のためにアメリカを訪問中、中国、アメリカ、韓国、ロシアといった各国首脳と会談し、拉致問題の解決に向けた支援を求めたことをご家族に説明しました。そしてこのような問題は言うまでもありませんが、日本自身が、政府自身がもっと積極的に努力をしなければそれこそ解決できない、ぜひこの問題に積極的に取り組んでいくという姿を何としても見せていきたいと決意を伝えました。これに対し拉致被害者ご家族により構成される家族会の飯塚茂雄代表は、今までにない取り組みをしながらこの問題を必ず片付けていくというその意気込みを感じております。完全に解決していただいて、いわゆる歴史に残る総理大臣鳩山さんということを私たちは念じておりますと期待を表明しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。10月5日北朝鮮情勢に対するアメリカの見方について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
10月1日からワシントンにやってきております。オバマ政権の北朝鮮政策の担当者やあるいは当地の専門家の方々とお会いしていろいろと意見交換をいたしておりますが、そうした中でいろいろ感じたことを申し上げたいと思いますけれども、我々の非常に関心の深い米朝協議については、それほど遠くない時期に、米朝協議というものを開催するというつもりでいることはもう既定の路線になっておりますし、そこで、一番の目的は北朝鮮を6者会合に戻すということですが、その可能性はあるというふうに、アメリカ側は考えているようであります。特に10月4日に、中国の 温家宝総理が訪朝をいたしましたが、その際空港まで金正日 国防委員長が、出迎えに出ると、これは極めて、異例のことであるということですし、それだけ中国に対して北朝鮮が気を使っているということを非常に明確に表しているというふうにワシントンでは皆さん受け取ったと言っていいと思いますので、その辺を見ても最終的に北朝鮮が六者会合に復帰することは十分考えられると、とりあえずは今回温家宝総理に対してですね、北朝鮮が明確に六者会合復帰を明言する、約束するかどうか、そこが注目されるというところでありますが、その辺を見極めた上で、米朝協議にいよいよ乗り出すという、そういう基本的な姿勢のようであります。一方、その協議が始まる、六者会合もまた始まるという中で、北朝鮮の非核化をどう実現させていくかということがもちろん大事なわけでありますが、最近で少し北朝鮮の意図に関して、いろいろ疑問が出てきているということだと思いますが、9月3日の、国連代表部が、国連の安全保障理事会の議長国であるアメリカに送った書簡の中で、初めてその朝鮮半島の非核化と世界の非核化に反対はしていないという言い方で、世界の非核化という表現が出てきました。このことは9月30日の外務省代弁人スポークスマンが朝鮮中央通信の質問に答えるという形で、核兵器のない世界建設と、アメリカの対北朝鮮核政策との関連の中で朝鮮半島非核化を実現させるため努力するであろうと、そういう言葉が出てきたわけでありますが、ここでも核兵器のない世界というのが一つの条件になっているようであると。で、だとしますと、すぐに核兵器のない世界、世界の非核化というのが実現するということはないというのがもちろん、アメリカのオバマ政権の立場でもありますので、北朝鮮は核をしばらく放棄する気がないと、あるいは世界の非核化が実現するまでは核兵器は持ち続けるという意図なのかもしれないという疑問が出てきますので、特にこういうその北朝鮮の意図、あるいは論理、あるいは考え方というのを、きちっと把握しなければいけないという、そういう感じを持っているようでありますし、それと同時に、協議交渉が始まれば、今までとは違うアプローチでやろうとしているわけですから、いわゆる、一括妥結といいますか、包括的な解決という方式を、今度取るということになるならば、それをより具体的に、詰めていかなきゃならないと、そういうことをより考えることが重要だという、姿勢をアメリカが強く持っているようであります。いずれにせよ、オバマ政権としては少し時間をかけても、じっくりと、北朝鮮との交渉というものを進めようという、そういう基本的な姿勢でいるようでありますが、じっくりといっても、半年ぐらいの幅ということになろうかと思いますが、それは2010年の11月にはアメリカでも議会の中間選挙がありますので、その前には、したがって来年の春ぐらいまでには、形をつけたいと、そのように思っているという印象を強く受けました。ただその時に非常に懸念されることは、北朝鮮の方が待つことができないと、焦り始めてですね、アメリカの方の動きが あまり早くないということで、再び挑発行為を行う可能性、すなわちまた核実験をやったり、あるいはミサイル発射というようなことに踏み切るというようなことがありますと、結局また話は取り出しに戻るということにもなりますので、この辺じっくりと取り組めるかどうか、北朝鮮の出方というものに対する注目というのが非常に強いということだと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、 内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は安否不明拉致被害者に関する北朝鮮側の主張とその問題点についてお伝えします。まず、まだ日本に帰国できていない政府認定の拉致被害者12人について、北朝鮮側はどのように説明しているのでしょうか。北朝鮮側は安否不明の拉致被害者12人のうち、久米豊さん、松本京子さん、田中実さん、曽我美義さんの4人は北朝鮮に入っていないと説明しています。また横田めぐみさん、田口八重子さん、原忠明さん、市川修一さん、増本留美子さん、石岡徹さん、松木薫さん、有本恵子さんの8人については死亡したと説明しています。そして生存者5人とその家族は帰国させた。死亡した8人については必要な情報を提供し遺骨も返還した。それなのに日本側は死んだ被害者を生き返らせろと無理な要求をしていると主張しています。しかし日本政府としてはこうした北朝鮮側の説明には多くの問題点があるため決して受け入れることはできません。特に被害者の死亡を裏付ける証拠が一切存在しないのです。だからこそ日本政府は全ての被害者が生存しているという前提に立って被害者の即時帰国と納得のいく説明を行うよう求めているのです。決して無理な要求をしているのではありません。それでは北朝鮮側の説明には具体的にどのような問題点があるのでしょうか。まず死亡したとされる8人のほとんどが20代から30代の若さでガス中毒、交通事故など不自然な死を遂げていると説明していることが挙げられます。こうした不自然さもさることながら北朝鮮側からはこれらの死を説明する客観的な証拠は一切提出されていません。例えば2002年の日本政府調査団の訪問時に北朝鮮が提出してきた死亡確認書について見てみると死亡時期、場所がバラバラであるにもかかわらずすべて同じ病院で発行され、しかもスタンプや影が全く同じというものがいくつかあるなど不自然な点が多く見られました。日本側がこうした点をしつこく追及すると2004年になって北朝鮮側はこれら確認書は2002年当時急遽作成したものであることを認めました。また北朝鮮側は横田さん、松木さん以外の6人の遺骸は3箇所の墓地に埋葬されていたが、すべて豪雨で流出してしまったと説明し、しかも横田さんと松木さんの遺骨として日本側に提供されたものの一部からは、鑑定の結果、本人のものとは異なる DNA が検出されています。このように死亡したとされる被害者の遺骸は一切存在していません。また、この他にも北朝鮮側の説明には2002年に帰国した被害者の方々の証言と食い違う点がたくさんあります。北朝鮮に入っていないとされる方々についてもこれまでの捜査の結果北朝鮮の関与があったことは明らかとなっています。一切承知していないという北朝鮮側の説明をそのまま受け入れることはできません。日本政府はこのような北朝鮮の誠意を欠く対応に強く抗議し、安否不明の拉致被害者に関する全面的な調査のやり直しを一刻も早く行うとともに、生存者は 直ちに日本へ戻すよう強く要求しています。拉致問題解説でした。では次は今週の一曲です。お届けするのは横田めぐみさんのお母さん横田早紀江さんからのリクエストで1976年のヒット曲稲葉明さんの分かってくださいです。お母さんはこの歌にめぐみさんとのやりとりの思い出があります。拉致される1ヶ月ほど前のある日、洗濯物を畳んでいるお母さんの耳にラジオからある曲が流れてきます。歌手の名前を聞いておいてというお母さんの頼みに、めぐみさんが後で稲葉明さんって言ってたよと歌手名を答えてくれたと。お母さんとめぐみさんは後日二人で分かってくださいのレコードを買いに行ったと言います。それではお聞きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。稲葉明さんで分かってくださいをお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp、 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300、郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部、もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日3回お届けしています。夜10時33分からは、周波数 9585kHz。夜11時30分からは、周波数 11825kHz。夜1時からは、周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜12時からは周波数 13725kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz、夜2時からは周波数 9820kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。